ミットポッドキャスト第20回前編。競馬サミットメンバーの皆様、おはこんばんちは。このポッドキャストもとうとう20回目の放送を迎えました。
はい、皆様おはこんばんちは、コーラエロでございます。今回はですね、サミットポッドキャスト第20回目ということで、ですね、このサミットポッドキャスト第1回放送から早、1年半や2年かな、20回目、まあやってる年数にしてはまだ20回かよっていう噂あるんですけども、これも、ね、不定期放送で2ヶ月3ヶ月ぐらい放置してた時もあったりしたんでね、まあしょうがない部分もありましたけども、20回目を迎えることとなりました。その20回目の今回はですね、前編後編に分けての放送で、前編は、競馬ということで、いろいろとやっていきたいとは思いますけどもね、今日は本当はね、仕事だったんですよ。仕事だったんだけど、前日にですね、水曜日にどう休めそうということで、急遽休みの方向になったんですが、今朝ですね、中央快速線でですね、人身事故がございまして、またいつもの八王子西八王子間で人身事故がありまして、それでこの人身事故で会社に遅刻しそうだというですね、会社の同僚が何人かいまして、でその遅刻しそうな同僚のうちの数人がですね、今日大事な仕事を抱えてまして、大事な仕事なのに遅刻するそうだと、ちょっとこれはやばいんじゃないかということで、休みだった俺が急遽呼ばれまして、そいつの代わりに、仕事をしてきたわけなんですけども、まあでもね、午後からは普通に休みが取れたんでですね、予定もないし、時間も余ってるしということで、ちょっと放送をしてさせていただこうかなと思います。20回目、突然予告もなしに放送したんでびっくりする人もいると思いますけどもね、まあ前編後編に分かれて、放送していきます。
前編では競馬についてあれこれ触れていきます。
はい、まずは前編競馬編でございます。競馬はですね、前回19回目の放送ではですね、ほとんど大付け明白の話になって、ちょっと競馬の話は取れませんでしたけども、今回はですね、競馬の話ちょっと触れていきたいと思います。まあ競馬って言ってもね、最近ちょっと不調だったんでね、本当昔からね、夏競馬鬼門でね、どんなに春先調子が来ても夏競馬の時にちょっと不調っていうかスランプに陥って、で秋競馬が始まって同時にだんだんまた調子が上がっていくっていう感じなんで、毎年そうなんだよね。本当に夏競馬鬼門なんだよね。去年もあれだけ春先の頃全然すごい調子良かったのにね、なんでいきなり夏競馬になってから全然ダメになったんっていうね。新潟、夏の新潟が去年全然当たんなかったからね、去年は。今年もね、春先にね、3連複44番とか京都で取ったりとかね、したしね、結構調子は良かったんだけどね、本当ね、夏のね、福島が始まった途端にね、調子が一気に肩落ちっていう感じで、
先週から小倉競馬が始まったけど、傾向的にはどんな感じになってるの？
小倉ですね。まあ、オールの芝で、開幕週で晴れということでですね、すんごい時計が早いと。まあ、下級条件で1分7秒台、1000人で1分7秒台とか出るような芝なんでね。まあ、時計は早いんですけどもね。意外だったのはね、開幕中だと普通はもう、なんていうの、逃げ先行有利っていう頭がある人多いと思いますよ。まあ、開幕中だから逃げ先行馬は買ってればいいんじゃないかっていうような人多かったと思いますよ。先週は、小倉は。ただね、実際のレース見てるとね、差しが結構来てたんだよね。なんでか知んないけど。差し馬が来るっていうと、大体小倉だと開催末期頃にようやく差しが届くような場合になったっていうような感じ。去年だとね、北九州記念ぐらいになったりでいきなり差し馬が来だして、 北九州記念の日もね、電光ジュピターとか、名称堂3区の電光ジュピターとかが来てたし、メインの北九州記念も大外一期で東海なんだっけ、東海ミステリーだっけ、東海ミステリーが来てたしね。東海ミステリーもその前の年2010年の夏シーズンでは洋芝で実績があった、ちょっと多めの場合になってたっていう系バイアスが出てたんですけどもね。どうもね、今週からの小倉5ヶ月半も開催がなかった。しかも途中なんつうの、その日の平日とか1週間まるまる雨が降ってないっていうようなババ状態で差しが届くっていうのは、何かしら手が食われてるんじゃないかって、造園家にあって。だいたいね、いつもの小倉だとね、逃げ先行入りで、しかもダートケットが来やすいのよ。それなのにね、先週のね、小倉ね、よーく見るとね、結構ヨーロピアンっぽいのが来てたんだよね。うん。だいたいね、しかもね、夏の小倉って俺のブログとか見てる人は知ってると思うけども、リファール祭りがね、たまにね、たまにっていうかね、あったりするのよ。うん。夏の小倉ってね、なぜかね、リファール持ちがね、走る、ね、もうまとめて走る週っていうか期間がね、あってね、多分もしかしたら、こういう、先週こういう差しが来て、しかも若干ヨーロピアンが来てる、来てたっていうことは、もしかしたら来週あたりリファール祭りが来るんじゃないかって、ちょっと個人的には読んでる。うん。読んでるから、小倉記念とか、ちょっとそのバイアスを踏んでの予想、まあ土曜日の競馬を見るけどね、とりあえず。とりあえずね、そういう考え方でいこうかなとは思ってるけどね。うん。一昨年はね、芝の千里でリファール祭りが突然発生したわけよ。うん。東洋飛龍産区が来たりとか、東洋飛龍産区やバブルガムフェロ産区に名称と産区。これらみんな、父はサンデーなんだけど、母父がリファールのサンデー系。まあ最近のディープインパクトもこのような血統構成なんだけど、そういうね、リファールを持ったサンデー系が来てたしね。だって一昨年北九州記念の勝ち馬がメリッサじゃない。あの馬も父はホワイトマズリだしね。まああとそれで覚えてるところは、別府特別っていうね、芝千里の1000万だか500万条件のクラスの特別戦があったんだけど、その時に一頭だけ回収ボナザっていうホワイトマズル参加が出てたわけよ。もうリバール祭りだからもうこれだろうと思って、こっから分厚くいったら5番人気で2着、勝ち馬とはほとんど一騎打ちで3着以下離れてたっていうね。本当にリバール祭りでお世話になったことがあるんでね、またリバール祭り開催された時はもう徹底的にもうリバール持ちを狙うっていうのがね、夏の小倉の傾向っていうか攻略法じゃないでしょうかね。とりあえずね、芝のレースでね、ホワイトマズルとかね、コマンダインジフ、キングヘイローといったリファール持ちはもちろんのこと、母父リファールの、サンデー系芝だから、先ほど言ったディープインパクトやバブルガムフェロー、あとはなんだ、東洋飛龍に、名勝堂というようなあたり、ここら辺がね気出すとね、本当にもうリファール祭りを疑った方がいいと。うん。特に芝の線にね、ディープが来た場合はね、本当にリファール祭りを疑った方がいいですよ。ディープインパクト3区はね、芝の線にのね、成績がすっごい悪い。ターゲットを見ればわかると思いますけども、本当にね、芝の線にはね、すっごい成績が悪いんでね、そういう成績が悪いコースで、その勝負が来るっていうことは、何かしらその馬に合ったバイアスが偏ってるってことだから、だいたいなんていうの、苦手な馬でもこなせるようなバイアスに偏ってるってことだから、だいたいそういう時はもうリファール来やすい馬だから千人でも来れたというような感じになると思うんでね、本当ね、リファール持ちがいつ来るかっていう、この一点、夏の小倉の決闘的攻略はこの一点にかかってるんでね、個人的にはもうとりあえずもう目をしんがり人気からもう一番人気までもうとりあえずリファール持ちがあったらもう人気かけなしに帰っていいような感じでやって行きたいと思うんでね、ちょっと。まあ、どうなるか分かりませんけどもね。バイアスって言ったらね、なんていうの、ちょっと話変わるけどね、札幌の芝がね、ダートっぽいバイアスになってたでしょ、開幕週。まあ、開幕週は先々週だったんだけど。まあ、これはネット競馬の亀谷氏のコラムにもあったんだけどね、なぜか前走ダートが来まくったっていうバイアスになったんでね、まあ、先々週の札幌って言ったら開幕週の芝で馬場状態もいいし、時計もそこそこ早かったしね、だいたい時計が早くて前残りの馬場って言うとダートケットが食いますからね。うん。
そういえばホッピーは先週のウィン5を的中したんだってね。
まあ、的中しましたけどもね、まあ、安いし、的中票数も多かったんだからね、結構当たってた人は多かったんじゃないでしょうかね。サミットの連中の中にもね、俺以外に3人当ててますしね。まあ、考えてみればね、1番人気4勝で2番人気1勝。これでね、4万円っていうのはね、まあ大きいなと。こんぐらいの配当だったらね、全然いけるんじゃないかっていう。まあ、ウィン5はね、多分買ってる人のほとんどはね、もう1000万とか億とかそういう夢のあるようなでかい配当を狙って買ってる人多いと思うんですよ。ただね、俺はね、そういうでかい配当だったのも必ずなんか買えないような条件の馬が出てきたりするじゃないですか。なんか15番人気とか16番人気とか。プロキオンステークス、例えばあれだ、プロキオンステークスでトシキャンディ1着のウィン5を買えるかって言ったら、まあ難しいでしょう。まあ1人持ってましたけども、競馬サミットの人間で1人。トシキャンディ頭の。でもね、普通に考えればね、プロキオンステークスでトシキャンディをウィン5で買えるかって言ったら、まあほとんどためらうっていうか買えないっていうような人多いと思いますけども、ああ、そういうのを買ってしかも当たんなきゃ億とか1000万とか難しい。っていうのはあるんでね、そうだとやっぱりね、1000万的中は難しいから、まあ安めの、まあ10万円未満の、まあちょっとウィン5にしては安めの配当を狙った方がいいのかなっていう頭があるんでね、基本的には穴を狙わずに本命、配当高くて中穴狙いっていうのを個人的にやってまして、だから30点、40点ぐらいで、まあ10万未満を配当取れれば別にそれはいいかなっていうような考えで、もう鼻から奥とか捨ててるんでね。そういう頭もあって、先週もね、ウィン5久しぶりに個人買いしましたけども、1番人気とか2番人気とか3番人気とかそういう上位人気のものばっかり買ってたんですよ。まあその結果、1番人気4勝の2番人気1勝っていうのね、まあ思い通りの結果になって、まあ4万円的中と。実際の馬券の方はね、まあ、なんていうの？まあ、日曜の札幌サンレースでちょっと穴とか取りましたけども、基本的にマイナス、ただウィン5の的中でプラスに持っていけたようなもんということで、本当ウィン5の的中大きかった。久しぶりとなる個人買い的中だったんでね、ちょっとね、嬉しかったっていうのもありますけどもね。まあ、せめてもう贅沢を言えばね、NST 賞、ウィン5大賞の5レース目 NST 賞で、まあ、スマートシールとか勝ったじゃないですか。スマートシールって1着、2着にスピリタス5番人気の。で、この2頭がワンツーして、まあ、馬連が1300以下になったんですけどもね、個人的にはね、このウィン5の NST 賞、スマートシールとスピリタスの2頭しか持ってなくて、だからこの1着が逆でも的中してたの。てか、できれば逆の方が良かったの。5番人気だったから、スピリタスは。そしたらもうちょっとね、まあ、なんていうの？ 10 万円ぐらいに上がったかなって、配当が跳ね上がって。まあでも、まあ、当てたんだから文句は言わないということでしょうかね。まあ、個人的にはね、このウィン5的中した勢いを、ちょっと今週末にも、勢いそのままにやっていきたいなと思いますけどもね。まあ、どうなるかわかりませんけどもね、競馬は絶対はないんでね。
今週末の重賞など簡単に展望を。
今週末はですね、重賞は2つ、レパードステークスと、小倉記念と。小倉記念ね、出走登録馬見とね、フルゲート割れはしそう。フルゲート割れしそうで、ちょっとね、あれないんじゃないかな、小倉記念、今年はちょっと見てて、出走登録馬とか見てるけど。個人的に荒れなさそう。荒れるとするならレパードの方だと思う。レパードステークスはね、まあ、フリートストリートですか、注目のあたりは。ただね、フリートストリートはね、ちょっとね、個人的に買いたくはないのよ。新潟ダート1800の今のね、特徴からいけばね。個人的にね、今年のレパードステークスでね、注目してる馬はですね、あれですよ。原点じゃない、まず異次元だ、異次元。堀厩舎の丸が異次元。この馬ね、未勝利戦勝ちと、その次の500万勝ちした時、2000、まあ、この2戦続けて中山だと1800だったんだけどね、どっちもね、結構、まくり気味にしてね、来てるんだよね。なんていうの？ 2 コーナー入り口から向正面入り口のあたりでは、10番手、14番手とか、そういう後ろからのレースになって、で、そこからどんどん上がっていって、4コーナーまでは2番手、4番手までは上がって、そのまま押し切って圧勝と。 中山だとでまくれるようなまあね、新潟だとだと18強いですからね。うん、これは別にいい感じだと思いますよ。それにコバ相手にオープン特別1000万クラス買ってますからね。うん、ただねこれはちょっと人気しそうでね、フリートストリートが異次元かっていうような人気すると思いますよ、個人的には。なんでね、ちょっと穴目の馬狙いっていうと、出てくるかどうか分かりませんけども、角田球場のバンヌーボー、これもまあこれは500万条件ですけども、コバ相手に勝ってましてね。うん、最近の新潟ダート1008はね、阪神みたいにね、末脚の確かな馬がよく来やすいっていうのがね、昔みたいにね、内枠の先行馬天国のような感じじゃなくなったんでね、その証拠に本当最内枠の成績がすっごい悪いっていう。最近の新潟ダートはね、最内枠より外枠で末脚がしっかりしてるような馬がとちゃんと届く、ゴールまで届くっていうような、ゴールっていうか前まで届くっていうようなレースが多いんでね。だからこういうバンヌーボーの前走のようにですね、上がり3ハロン36秒台を繰り出して、差し切って1着っていうのは、こういうまあ狙い目になると思いますよ。うん、阪神ダートも新潟ダートとつながりますし、あとまあバンヌーボー以外ですと、同じ立冬の藤原厩舎のメテオライトですか、このまあもう阪神ダート1800で2連帯と。基本的に新潟ダート1800で一番つながるコースは阪神ダート1800だと思ってますんでね、この阪神ダート1008で2002連帯っていうのは大きな、こちらもね、末脚確かに、こちらね、4コーナーで前に行ける分、さっきのバンヌーボーよりは前に行ける分、4コーナーで前に行ける分、こっちの方がいいかなっていう感じがします。バンヌーボーはね、4コーナー中段からそのまま最後直線だけで差し切っちゃうような競馬はしますけども、こっちのメテオライトはね、3走前とか、4走前とかね、4コーナー道中は中段で3コーナーから押し上げていって、4コーナーで4番手5番手ぐらいまで行って、そのまま先行押し切り、先行抜け出したような形で上がりも早いというような感じなんでね、こっちの方がちょっとね面白い存在になるかもしれませんね。こっちは1000万条件でちょっと破れてるんですけども、上がりはメンバー中早い方なんでね、上がり前走東京のダート1600で、この馬、あれだったんですけど、負けてしまったんですけどね、4着に。ただね、上がり35秒5っていうのはメンバー中3番目の末脚だったんでね。ちなみに、この、大梅特別、コバ、3歳以上だったんで、3歳馬とコバの、混合戦だったんですけどもね、掲示板に入った5頭のうち4頭が3歳馬っていうような決着だったんですよ。まあ、もう1頭3歳馬がいましたけども、こちらは、破れましたけども。そういうようなレースだったんでね。うん、まあ、そんな感じでしょうかね。個人的にはバンヌーボー、メテオライト、まあ、異次元。まあ、ちょっとね、フリートストリートどうかなっていう気はしますけどもね。個人的にあんまり買いたくはないと。うん、できれば最内枠を引いて飛んでってほしいっていう感じもね、しますんでね。あと、まあ、もう一頭付け加えておきますと、その、青梅特別で、なんていうの、メテオライトが前走の青梅特別で負けた時にその青梅特別を勝った馬、まあ青梅特別の勝ち馬が出てきます。北高タルマイというキングカメハメヤ3区、こちらもね阪神ダート1800でね勝ってる馬なんでね、ただねこっちはね先行抜け出して、そんなに飛び抜けて速い水足は出せるタイプではないんで、なんか先行してそこそこ速い水足、上がり最速ではないんだけどそこそこ速い末脚で粘るっていうような感じのする馬なんでね、ちょっとそれが新潟、今の新潟だと1800どうかなって、今の新潟だと1800は本当は決め手のある馬が来やすい阪神だと1800はしてますんでね、うん、ちょっとこれがどうかなっていう感じは、しますね。はい、まあせっかくなんで小倉記念の方もちょっと触れておきましょうか。小倉記念はですね、まあフルゲート割れ、今年はねちょっと荒れそうにないかなっていう感じはしますけどもね、サッシ馬、まあ先週の傾向だとちょっとヨーロピアンっぽい馬が入っててサッシ馬ということです。と注目すべきは成田クリスタルとかですかね。うーん、母父ペンタイヤの、まあこの馬金層成績ちょっと良くないんですけどもね、まあ G2 の大阪杯でも0秒7差、前走の新潟大賞典でも7着と上、勝ち馬とは0秒4差と、まあ中山記念で惨敗、3走前中山記念で惨敗しましたけどもね、これは別、休み明け ていうのもあったし、4走前の天皇賞、これももう格が全然違ったっていうレース、なんてだってこの馬何ですか、毎日王冠とか、毎日王冠でレビュー参戦とか、日経新あの産経大阪杯でレビューなさとかね、そこそこいい着順には来れてるんですよ。いい着順というかいい感じには来てるんで、もう一押しっていう、そのもう一押しが今回ブラッドバイアス的に向きそうなんで、そのもう一押しがこれバイアスで、一押しになればというような感じしますけどもね。あと、もしリファール祭り、先ほど言いました小倉島のリファール祭り、これが開催されるということになると、注目すべきは母父ダンシングブレイブのセイカーレグロ、もしくは父キングフェイリオのオートドラゴン、まあそこら辺でしょうかね。あとエクスペディションも母父がリファール、このまま福島記念で勝ってました、福島というか七夕賞で勝ってましたけどもね、やっぱりちょっと休み明けだったっていうのがね、あれだったのかな、このまま叩き2戦目で小倉なんでね、まあ小倉このレース得意にしてますからね。まあ人気そうな感じしますけどもね、とりあえずリファール祭りになったらもうエクスペディションオートドラゴンで、あとセイカーレグロと、まあそこら辺はちょっと注目すべき存在かなと思います。
後編に続きます。